ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則義さん、そして前回に引き続き倉敷市教育委員会文化財保護課吉原睦さんです。藤原さん、吉原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、茶屋町の磯崎民喜さんが明治時代の初めに発明した花御座金柑園についてお話を伺っています。前回は苦労の末に発明しました金柑園の買い手を民喜さんが自分で探さなくてはいけなくなって、そこで思いついた海外輸出というところまでのお話でしたね。
そうですね、はい、あの金柑園の品質がですね、もう奇跡的に高いと、これはもう誰もが認めてくれると、はい、ただいかんせん値段が高すぎ、もう月給の全額を、あるいは月給の半額とかですね、はい、もうそれで、値段があまりに高すぎて誰も買うてくれないと、うん、まあ、それで民喜さんは外国の人だったらひょっとしたら買ってくれるんじゃないかというふうに思いつきで金柑を抱えて神戸へ行って、はい、そして貿易商社に売り込んでいます、
うん、自分で買い手を探さなければいけないということで、うん、いわゆる営業ですよね。
そうですね。
その結果はどうだったんでしょう。
うん、一言で言えばですね、ダメでした。
あ、やはりダメ、
うん、確かな手応え一つ掴むことできなかったんですね、はい、一番最初は、まあ、神戸から柑園を輸出するっていうこと自体はですね、明治5年の頃からすでに実績はあるんです。
あ、そうなんですね。
あるんですけども、うん、その当時の業者さんはもうそこそこ一社ぐらいしかないんです、
うんうんうん、
でしかもその商社さんはですね、雑貨を扱う片手間にほんのちょっとだけ柑園も取り扱うっていう程度のもので、
はい、
もうほとんど柑園で金を儲けるなんていう感覚じゃないんですね、
うんうんうんうん、
でこれがまあ明治10年代前半になっても相変わらずでして、
はい、
御座を輸出してまあ商売できるというふうに思う人自体がですね、うん、神戸であってももうごくごくわずかしかいなかったと、うん、いう状況なんですね。
そこまで行ってそういう状況であれば、この輸出を諦めて茶屋町に戻ってくるしかなかったということですか。
そうですね、まあ、実際ですね、あの今の神戸元町、はい、まあ、中華街ですけどね、はいはい、あそこの近くにですね、丸越組という商社があったんですけども、
はい、
そこがあの試しにほんのちょっとだけ買ってくれたんですね、
はいはい、
ただそれ以外はもうすべて昔の知った人にですね、もう預けておいて、もう自分はあの何の確たる手応えもつかめるままですね、帰ってこざるを得ない状況だったんですね、
うん、そうなりますと、その、預けたという丸越組という商社が金柑園の輸出成功に大きく貢献してくれたということですか。
そうですね、結果的にまあそういうことになりました。まあ、丸越組がですね、試しにあのイギリスとアメリカへですね、ちょっと輸出してみたんですね。そうしましたところ、イギリスから注文が舞い込んできたんです。でまあ、そこからですね、金柑は日本の花御座、イグサで作ったジャパニーズマット、敷物ですね、
はいはい、
そしてまあ海外を市場にして販売を展開していくということになっていきます。
あ、そうなんですね。まあ、あの今までいろいろとお話をしていただきました、うん、思い出しますと、当時の民喜さんは家の資産を、いわゆる生活費、
うんうん、
ほとんどこの開発費用に投資して、ことを書く状況でしたよね。生活費ね、輸出のための新たな事業資金ということになると全くね、なかったんじゃないかななんて思うんですけど。
うん、そうなんですね。まあ民喜さんの手元にはやっぱり資金らしい資金なんてもう全然ないんです、うんうん、新しいことを始めるなんていうような状況じゃなくてですね、で実際あの自宅、今の磯崎民喜記念館ですけども、そこの2階にですね、金柑園を織る機械、織機ですね、これが1台あるだけ、もうたったそれだけしか資産らしい資産っていうのはなかったわけなんです、
はいはい、
でももう成功をつかむきっかけができたわけですね、丸越組のおかげでですね、はい、ですので、まあ、丸越組もですね、資金援助してくれてですね、
うんうん、
食器の数を増やすことができました、まあ、それによってまあなんとか輸出事業をこうスタートさせていっています。
いろんな苦労があったんですね、御座、またイグサっていうのは、私たちにとって特にね、珍しいものではないということなんですけれども、明治時代茶屋町の磯崎民喜さんによって海外へ輸出されるような製品として 大きく成長したというすごい力ですね。金管園が倉敷の日本遺産のストーリーになくてはならないものということ藤原さんよく分かりました。
そうですね、
勉強になりました、
はい、ありがとうございます、うん、でも実はこの後ですね、はい、輸出が成功したことでですねまた再び三度ですね民機さんに試練が訪れてきます。
すごいですね、まあ、
その都度乗り越えていくんですけどね、うん、その積み重ねによって、はい、磯崎家の商売だけじゃなくて明治20年代になりますと岡山、広島、兵庫それから九州といったですねもう西日本各地でですね花子座の業界がものすごく盛り上がっていくことになります、
はい、
ですので、まあ海外この頃は、まあ、特にアメリカなんですけどもね西日本で作られた花園が花子座がですねバンバン輸出されていくようになっていくんですね。
苦難それから成功この繰り返しですね、うん、ちなみに民機さんや金管園はどのような試練に遭遇したんでしょう。
例えばですね明治10年代はですね国の特許制度がまだちゃんとうまく機能してなかったんですね、うん、特許制度自体はあるんですけども翌年からちょっと停止しましょうということで実際機能してなかったんです、うん、ですので、まあ、金管園の技術を盗んで真似して作っちゃろうと、うん、なんて言ったって輸出で成功してますからね、うん、自分も一旗、ね、2匹目の何々とかいうようなあれじゃないですけど、うん、俺も儲けたいっていう人が続出するわけですよ、
うん、
そうするとですね今の磯崎民機関で、まあ、金管園を作ってましたんで夜な夜なあの建物の中に忍び込んでですねこの機械どうなっとるんじゃろう、ね、そんなことをですね、はい、こう覗き見て盗み見ようとするような人なんかも続出したらしいんですね、
はいはい、
でこれじゃ応援ということで、まあ、県知事さんとかも国の人たちなんかもですねちゃんと法整備をしてくれて明治10年代後半になったらしっかりした特許制度ができまして金管も守られていきます、
はい、
ただですね、はい、特許制度ができてしっかり守られるようになっても今度はですね熟練した手に職をつけたですね磯崎の金管園の職工さんをですね引き抜くなんていうような ことも起こってくるわけですね。人と技術一緒に持ってっちゃうっていうのはですねこんなことも起こってたりして産業スパイにも血眼になって対応しなきゃいけないような状況だったんですね、
うんうん、ね高槻さん産業スパイがね狙ってくるっていう、うんまあ、どんな、ね、高い技術だったのか、
ね、そうですね、
分かりますよね、
まあ、いろいろと、まあ、没頭しているとはいえ、うん、気苦労は多かったでしょうね。
そうですね、
そうですね、うん、あそこの民機記念館の上だけじゃ守れませんから、うん、例えば岡山のですね監獄所の中で、生産するとそうすると、まあ監獄所の中でお勤めされていた人が、刑期を終えてですね、世の中へ出てきた時に花子座を織る職業技術を手に 職つけてますから、
うんうんうん
ね一挙両得だと民機さんもそれで儲かるしで、外へ出てきた人たちもその後仕事に困らない一石二鳥みたいなようなところもあったり秘密も守れると、
うんうん、
監獄所の中まで、潜り込もうなんていうのはいませんからね、
うん
ねまあ、それの他にもですね実はまあ海外輸出産業ですから国内の人だけじゃなくて外国人貿易商とのトラブルなんかもちょくちょくあるんです、
はい、
で実はまあ当時はですね外国人貿易商の力がものすごく強かったんですね、
はい、
で日本の海運省さんなんかはもうしばしば理不尽なことで泣かされています、
はい、
でもまあ民機さんはですね、まあ、何回か前に武家社会で馴染めなかった時のお話しましたけども、筋の曲がったことは大嫌いなんです、うん、理不尽なことをやられてですね黙ってやり過ごすような人じゃないんですね、
はいはい、
ですからまあ同業者からですねもう理不尽なのはわかるけども争ったってどうせ勝てんのやからやめときね民機さんっていうふうにですね、うん、言われても、うん、いやもうわしは曲がったことは許せんと言ってですねもう外国人貿易商と真正面からやり合ったそんなようなこともですねあったりするんです。
もう筋がピンと通った方ですね。
もうそうかと思えば突拍子もなくですねおちゃらけたようなところはあったらしいんですけどもピシッとしているところはもう、
ね、
テコでも曲がんないと。
まあ、いろいろとお話を伺ってきましたがもう話は尽きませんね。ね残念ながらお時間となりました。
実際ですね金管園茶屋町にあります。茶屋町駅からこうちょっと西に行ったところにね磯崎民機記念館というのがありまして、
はい、
その2階で ちゃんと展示されてますので、はい、まあ、お話聞いてですね、一体どんな花ござなんだろうと思われた方も多いんじゃないかと思いますのでですね、はい、ぜひあの磯崎三木記念館で実物を見ていただけたらなと思います。
はい、金管園の話を、数回続けてさせていただいたわけなんですけれども、金管園の話はここまでということにさせていただきたいと思います。今日も吉原さん、そして藤原さん、いろいろたくさんのお話をありがとうございました。
ありがとうございました。